どうもアノニマスですけど何か、略してアノナニのアリサです。ドイツでフリーランスのフルスタックエンジニアとオーダーメイド感覚プログラミング学習サービスライレックの開発と講師をしています。このポッドキャストは私がすごいなと思った人をゲストにお招きしてインタビューしたり、海外、フリーランス、プログラミング、ワークライフバランスなどをキーワードにお話をするポッドキャストです。20分前後くらいで聞き流せるようなライトなボリュームのポッドキャストを心がけてますので、気軽に聞いていただけたらとても嬉しいです。毎週水曜日に新しいエピソードの更新を心がけてますので、ぜひチェックしてみてください。はい、今回はですね、アノナニリスナーにインタビュー、リサコさんというエピソードです。リサコさんはですね、DIV ですね、HTML で DIV 要素っていうのがあるんですけど、まあ、DIV というエンジニアスクールとデザイナースクールを運営する IT ベンチャー企業でですね、受講生の学習をサポートする業務をされていらっしゃる方です。はい、まあ、その前はですね、受講検討しているお客様にですね、カウンセラーをしたりだとか、あとカリキュラムのチェックをするテスターですねっていうのもされていたそうです。そうなんですよ。このエピソードでもですね、以前紹介をしたソフトウェアエンジニアの斉藤さんがですね、主催の日本語系海外エンジニアとグローバルリモート黙々会という勉強会コミュニティでですね、リサコさんとは知り合いました。実はですね、このアノナニのことも、まあ、斉藤さんのね、リモート黙々会っていうコミュニティを通してですね、知ってくださって、 DM をなんとくださったんです。はい、とっても嬉しかったです。まあ、実際ね、リスナーの方からね、こう直接感想を聞くっていうことが、まあ、コメントはありましたけどね、でも毎回じゃないので、あと、まあ、直接メッセージをいただくっていうのはすごく励みになりましたし、あとどのエピソードが面白かったですとかもね、具体的に言ってくださったので、本当めちゃくちゃ嬉しかったです。語彙力ちょっと乏しくって、嬉しかったしか言ってないんですけど、はい。で、まあ、リスナーの方とね、まあ、直接こうしてお話をするに、まあ、至ったんですけれども、まあ、そういうことはですね、まあ、今まで私がライレックでこう個別学習のサポートを、まあ、している方だとか、あと今までね、見てきた元担当受講生以外ではあんまりなかったんですよ。だから、まあ、とっても新鮮な体験でしたね。はい。で、まあ、オンラインお茶会をしましょうと意気投合してですね、初めて Zoom でね、お話をした時っていうのも、びっくりしたのが、全然初対面のような感じがしなかったんですよ。で、まあ、気がついたらですね、私も1時間半以上かな、話し込んでいたほどで、これはですね、もうぜひインタビューさせてくださいと私の方からお願いをしてですね、今回のインタビュー実現に至りました。で、まあ、意気投合しただけでなくてですね、リサコさんはとっても面白い経験をされてると個人的にご連絡をいただいた時もですね、リサコさん自身の自己紹介のノート記事ですねを読んで思ったので、オンラインお茶会の後すぐにですね、この収録のお話が始まりました。はい。で、リサコさんの、まあ、自己紹介のね、ノートの記事っていうのはこのエピソード紹介でリンクを貼ってますので、気になる方はですね、というか皆さんぜひチェックしてみてください。パート1とね、パート2あってとっても面白いので、はい。で、まあ、面白い経験をされているだけでなくてですね、私にこうとてもたくさんおすすめのものっていうのをね、教えてくださるので、そうだから、リサコさんのおかげでですね、オーディオブックですね、音声で読書をするというものなんですけれども、まあ、それにですね、ドハマりしまして、最近読書の習慣が戻ってきて、まあ、とっても嬉しかったです。はい。そうで、お互いおすすめの本をですね、紹介し合ったりだとか、感想の共有をしたりするのもですね、とっても楽しくって、まあ、せっかくなのでね、今後そのリサコさんとの読書エピソードの収録もしたいなと、実はですね、着々とこう話が進んでます。まあ、実現するかどうかっていうのは、私は実現するつもりで いるので、その気満々でね今話を進めてるんですが、まあ、実現するかどうかリスナーの方今後のエピソードを要チェックして、まあ、見てみてください。話がなければポシャったんだなぐらいで捉えてもらえばと思います。うん、でまあ、話がですね、梨紗子さんとはとっても弾むので、まあ、前半エピソードだけでですね、今回実は1時間近く収録をしていましたので、はい、後半エピソードはですね後日収録を予定しています。この前半エピソードではですね、まず梨紗子さんの自己紹介と、で小学校から高校までの短期留学の経験で一番印象に残っている思い出、それから大学時代アメリカの KDDI で経験された短期インターンでの経験について印象に残っていること、それから、スウェーデンのビジネススクールで企業学ですね、会社を立ち上げるビジネスを立ち上げる方の企業学ですや経営学を学んでみて今でも役立っていることについて、でまあ企業学でどんなことを学習するのかということや今まで旅した国で一番印象に残っている国についてインタビューをしていきます。はい、じゃあ梨紗子さん今日はインタビューよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます、
はい、あ、いえいえ、まさかのねなにのリスナーの方をね、はい、こう直接インタビューする機会がね持てるとは思ってなかったので、私も本当嬉しいです。はい、じゃあ皆さんね、リスナーの方、梨紗子さんがどういう方なのかっていうのすごく気になってると思うので、自己紹介をまずはよろしくお願いします。
はい、梨紗子です。はい、で有沙さんとは今日話すの2回目なんですけど、チャットでたくさんお話しさせていただいてます。
そうです。
はい、で今、仕事自体はゼロからデザイナーに、まあ、ウェブデザイナーですねになるため の, スクールでなんか専属コーチみたいなのをやってます。はい、でそのあと何話しましょうかね。
そうですね、じゃあ今されてる、まあ、お仕事の内容とかっていうのはね、まあ今お話ししていただいた通りなので、じゃあまあこれまで何してきたかとかっていうのをちょっとざっくり自己紹介に含めてもらえれば、リスナーの方、あ、これからどんなインタビューになるのかなっていう感じでワクワクしてくるかなと思います。はい、
わかりました。そうですね、私は、結構小さい時から海外に行くことがすごい多くって、まあ帰国子女とかないではないんですけど、高校とか、まあ、小学校中学校高校大学っていう形で留学をしていました。で、留学していて、でそれで卒業した後に営業でちょっと仕事をしていて、でも今は全然営業の仕事ではないっていう感じなんですけど、はい。感じですかね。
ありがとうございます。いえいえ全然大丈夫ですよ。あんまりねこう長くなってしまってもインタビューでこの後聞くことが何もなくなっちゃったってなるんで大丈夫です。
そう、はい、
そうなんですよ、梨紗子さんとのその、まあ、なんて言うんですか、私がこう知り合ったきっかけっていうのが、まあ、このねなにのポッドキャストでも、もうちょっと前のエピソードで紹介をした、うん、そう、斉藤さんっていうねエンジニアの方が主催されてるボホーラボの黙々会、そうのコミュニティでね参加してくださっていて、でまあそこで私の何を知っていただいてDM くださったんですよね。
はい、そうです、
うん、そうそう、ボホーラボの黙々会が持ってるスラックで、そこでね DM くださって、でまあ聞いてますみたいな感じで、そうそう連絡のやり取りが始まって、でそう最初お茶会したんですよね、オンラインお茶会日本とドイツで、そう、でなんか本当初めてお会いしたとは思えないぐらいめっちゃ意気投合して1時間ぐらい話してましたっけ。1時間以上話してましたよね。
話してましたね。
うんですね、めっちゃもう私も時間忘れちゃって 本当楽しくって、そうそう、でまあなんかあの話を聞いているうちに、そう、あのあとノートの記事でね、自己紹介パート1も書かれてたんですよね、その時に。
そうです、そうです、そうです、
そうで、そうそう、
決まった ところでしたね、
うん、うんうん、そうです。で最近パート2も出されてて、そう両方読んだんですけど、あのめちゃくちゃ面白い、そう経験をお持ちだなっていう風に思ったので、あ、これはもう私が興味を持った人なのでインタビューしようという風にね、あの、うん、なったわけです。はい、
そうそう、
いえいえ、でね、あのいえいえ、本当私もね、あの本当にリスナーの方から直接こうやって聞いてますっていう風に DM いただけるだけでも嬉しいですし、そう、あといろんなね、こう例えば働き方をしてる人だとか、いろんなこう経験を持ってる人とかっていう話を、あのもっともっと皆さん聞きたいと思うんですよ。私自身はものすごく聞きたいです。そう、だからエンジニア以外とか、あの、まあ、全然他の分野の方とかであってもこうお招きして、私がすごいなって思ってる人、そう、あのインタビューするようにしてるので、そう、あの、はい、今日は本当にたくさんあの聞けるのが楽しみです。
はい、
はい、楽しみ、はい、どうしてますか？大丈夫ですよ後半くらいにはもうほぐれてきます
お茶だけ感が発揮できるか不安ですけど
大丈夫ですあの何はね、あのコメディじゃないので、あの発揮できなかったとしてもあの大丈夫です発揮できる感じでですね。はい、じゃあ早速あの質問にね移っていきたいと思います。で、自己紹介でもね、あの少しおっしゃってくださってたんですけれども、うん、まあ、あの留学経験っていうのがあの結構ね、あのたくさんあるかなっていうふうに私はあの思ってます。でそれについてなんですけど、小学校で、まあ、あのすでにオーストラリアで、中学校ではイギリスで、高校では、オーストラリアの今度はパースにあの短期留学を、まあ、されたっていう経験がね、あの終わりなんですけれども、まあ、そこであの印象に、特に印象に残ってる思い出っていうのはありますか？
そうですね、あの高校の時にそのオーストラリアのパース、あの高校2年生の時に行ったんですけど、それがあの高校からのなんか語学研修みたいな感じで1ヶ月ちょっと行ったんですね。でその時あのホストファミリーの家に滞在するっていう形になってたんですけど、そのホストファミリーの方があのユダヤ教の信者の方々だったんですよ。
あ、そうなんですね。なるほど。
そうなんです。で、それで、まあ、まずそこがすごい、なんていうんですかね、ユニークなポイントで、で、まあ、その方たちのそのお家に1ヶ月ぐらい滞在している中で、あのシナゴで、
はい、
うん、あのまあキリスト教で言うとあれ教会みたいな感じですかね。
あ、なるほど。
教会、あの英語だとシナゴクって言うと思うんですけど、
うん、あ、英語でもそう言うんですね。私は知らなかったです、うん、
そうなんです、そうなんです。でそこに行った時に、なんかみんなすごい、なんだろう、小さい丸い帽子をこう頭の上に乗せてたりと
か、被ってますよね。あれ確か男の人だけでしたっけ？なんか男性が被ってるの、うん、よく映画とかでも見るから、
うんうん、最初あのなんか最初見た時にそのお父さんだけつけてたんですね。
あ、そうで、
うん、お家でお父さんがつけてるの見て、なんかその頭のこうつるっとしてたので、頭が
いい感じに帽子がつけられる
頭の、うん、そのハゲ隠しなんかなって最初思ってた当時高校生、高校2年生で何も
分からなくてそうですよね
そうです、そうです。でシナゴクに行って男性全員つけてるのを見て、あ、なるほどと、これ男性が全員つけるもんなんだっていうのを知ったりとかしてたんですけど、で、まあ、その結構すごいシナゴクでもそうなんですけど、なんか結構キリスト教と違う部分っていうのがすごいたくさんあって、なんか例えばお家でなんかご飯を食べるってなった時に、まあ、まずお祈りをするんですけど、そのお祈りの間になんかグレープジュースみたいなのをみんなこう飲むみたいな習慣があったりとかして。
ああ、そうなんですね。食前酒的な、でもジュース、
そうでもジュースみたいな。
うーん、なるほど、面白い。
本当にそうなんですよ。本当に少量だけこう飲んで、うんうん、なんかみんなでこうチェアーズって感じで、チェアーズでもチェアーズなんですけど、こう静かにこうドンみたいな感じで。
あ、そうなんですね。あの、はい、乾杯とかそのパーティーでいうチェアーズとかじゃなくって、うん、おぼそかにって感じなんですね。そうそうそう、すごい面白い。
で食べよっかってお父さんが言った瞬間にみんなこうバーって話し出すみたいな、そうお祈りをしてからっていうのがあったりとかして、そのこう初めてのユダヤ教の方でかつこうホストファミリーの方っていうのもあって、なんかそこがすごい私の中では、あ、こういう人たちがいるんだっていうのがすごい印象的で、で結構こう私が最初シナゴクに行った時に心配だったのが、私はユダヤ教信者じゃないから、そのなんだろう、みんなウェルカムしてくれるのかなみたいな思ってたんですけど、なんか結構なんかすごい逆にウェルカムみたいな、
あなんかユダヤ
良さみたいなのを伝えてくれたりとかして、なんかこう今まで持ってた、その時まで持ってた宗教に対する考え方っていうのが結構変わったっていうのが、なんかオーストラリア行ってすごい印象的だったことですね。
ああ、そうなんですね。まあでも確かに私も高校2年生ぐらいとかだったら、宗教のこととか歴史の授業以外でちょっと考えたことなかったかもしれないですね。私、あと、まあ、私は本当海外に行った経験っていうのがもう短大の時なので、19歳20歳とかそのぐらいになるんですよ。だからまあそれまで全く触れてないので、うん、日本の中だけでこう暮らしていると、こうあんまり宗教っていうのね、自分はこう 何の宗教に属してるとか、自分は無宗教だとかっていう感覚があんまりないような気がするので、個人的にはそう、自分自身がその何て言うんですか、神道ですよね日本の場合は、うん、とかっていうのもそう全く意識してなくって、せいぜいまあなんかそのお盆とかに、あの祖父母の家に帰って、まあ仏壇を拝む時に、あ、うちは生阿弥陀仏だったっけ、南無釈迦牟尼仏だったっけみたいな、そのぐらいの感覚だったんで、うん、
そうですよね。
ってなると確かに、あの歴史では学習して知ってますけれども、確かにでもやっぱり実際 そのユダヤ教っていうのを信じて、こう、まあ、今まで生きてきて生活してきてっていう方とね、こう一緒に生活するってなるのは、また本とかその情報として知るのとは違いますよね。
いやもう全然ね、本当におっしゃる通りで全然違うなっていう感覚がありましたね。なんかやっぱり実際にこう教科書とかでユダヤ教ってなんかこうどういう宗教かみたいなところまではあの学んでなかったですけど、その当時は。
そうですよね。で
もこう宗教ってこういうものみたいなのは、うん、こう結構学んでたりとかして、でも実際にこうその中のコミュニティに入るとやっぱりこう全然違う感覚でしたね、うん、
なるほど。食事とかも、うん、例えばそのまあオーストラリアって多分その英語圏だから割ともうあの洋食とかっていうのが多いのかなっていうイメージなんですけど、私ねちょっと実は行ったことがないんです、オーストラリア。
うん、そうなんです、
ね、そう、仕事でもちょっと前の仕事で飛ぶ機会っていうのもあの偶然なくってそうないんですよ、うん、だからちょっとあんまりあの分かってないんですけれども、食事とかっていうのもその例えば外食した時とそのホームステイでのお家のご飯っていうの違ったりしました？
そうですね、なんかまずあの卵が食べれないですね。
え、卵なんですね、食べれないの。
卵が食べれなかったと思いますね。
あ、うん、そうなんですね。でも、うん、例えば乳製品とか肉類とかっていうのは大丈夫なんですか？
あ、牛乳も多分ダメだったと思いますね。
あ、そうなんですね。
私の高校2年生なんで、はるか昔の記憶、うんうん
大丈夫です。
食べられないものがすごい多くて。
あ、多いんですね、やっぱり、
う
ん、
多いです、多いです。あのお母さんがあのホストファミリーのママが焼いてくれたパンケーキだったんですよ。でいつも日本で食べるパンケーキって私の中ではちょっと分厚くてふわふわしてるみたいな。
そうですよね、
ちょっとふわ うん、柔らかい。めちゃくちゃ硬かったですね。
硬いんですか？
硬くて、そうです。で、これってパンケーキみたいな感じで聞いたら、あ、そうそうそう、卵と牛乳使ってないパンケーキみたいな。あ、なるほどみたいな感じで。
あ、なるほど。ということはもうビーガンパンケーキですね。
あ、もう完全にビーガンですね。だから初めて高校2年生の時にビーガンという存在知りましたね。
はあ、そうなんですね。そっか。まあ最近はね、割とこうビーガンレシピとかっていうのも充実してはきてるので、あのいろんなね、こう美味しそうなビーガンでもこうほとんどノンビーガンと変わらないくらい美味しいレシピとかっていうのもありますけど、でもそれも本当最近のことだと思うんですよね、私のちょっと、うん、実感してる感覚でのあれですけれども。だからそっか、卵と牛乳、うん、確かにふわふわする要素ありますけれども、それ取ると確かにね硬いですよね。
そうなんですよ。で、なんか奥田さんがすごいでしょみたいな、牛乳と卵がなくてもパンケーキは作れるのよみたいな感じでめちゃくちゃドヤ顔で言ってたのをすごい鮮明
に、はい、すごいです、記憶に残ります。でも硬いですっていう、
でも硬いですっていうのは言えないっていう。
言えないですよね、確かに。
美味しいですって言って。
そっか、面白いですね。じゃあそこで、まあ、あの、まあ、宗教上でね、こう食べられないものとかっていうのもあるんだっていうことも知って、じゃあ食生活っていうのも、へえ、ビーガンっていうのがあるんだっていう感じで、まあ、つながってったんですね。
あ、ですです、そうです、う
ん、なるほど。あ、話めっちゃ脱線するんですけど、りさこさんはビーガンですか、ベジタリアンですか、それとも全然関係なく何でも食べますか？
私、何でも食べる人ですね。
あ、一緒です、私も何でも食べます。
いやいや、
一時ビーガン憧れてなろうとしたんですけど、そしたら、あの、私胃が弱くって、十二指腸潰瘍またなったんですよ、うん、
ビーガンから。
あ、そう、なんか、あの、ビーガンになってからじゃないんですけど、もともとその大学4年の就活、まあ、してなかったんですけど、なんちゃって就活をしてた時にあのなって、そう、それ以来なんかちょっとしたことで、あの、弱くなるんで、ビーガン憧れたはいいけど、あの、再発しちゃってなれませんでした。
挫折ですね、ビーガンの
挫折、うん、ビーガンになれないって知った挫折ですね。そうそうそう。でもなんか食文化って結構宗教とかから来てるものもあるし、なんかその人自身がこう信じてるとか、こうなんか例えば動物のこう、うん、なんて言うんですか、動物愛護運動家みたいな、うん、人とかであれば、そういう自分がこう取り入れてるものとかっていうのを制限したりだとかっていう人もいるんだなっていう風に、ドイツに来て私は結構知りました。アメリカにこう半年ぐらい住んでたこともあったんですけど、あの時はもう全然ベジタリアンの人は見かけなかったですし、ビーガンの人も見かけなかったんですよ。
そうなんです、
うん、意外ですよね、なんかいそうなのに。まあ地域にもよるんでしょうけど、私、あの、南のジョージア州にいたんで、あんまりこうそういう、うん、人はいなかったというか見なかったです、うん、みんなお肉大好きって感じで。
ザ・アメリカのイメージですね。
あ、そうそうそうそう、バーベキュー大好き、お肉大好きって感じで。そうそう、だからドイツに来てそういう、うん、なんか例えば宗教、あ、でも宗教上の食事は前のお仕事で知りましたね、うん、そもそも、うん、あの、エミレーツ自体が中東だから、あの、機内食全部ハラル料理なんですよ、うん、
あ、そうか、そうか、そうですかね、そうです、
うん、ありましたね。そうなんです。あ、乗ったことありますか？そうなんですよ、うん、
ありました、あります、確かにそうでした、
うん、そうなんです。だから結構宗教と食事っていうのは結びつきが強いのかなっていう風にね、思いました。豚肉めっちゃ食べたかったですけどね。
もう食べたくなる衝動ありますね。
ありますね、
うん、が食べたい時ありますよね。
ありますね、本当に、あの、ジューシーな。あ、そうそうそうそう。そうなんですよ、はい、グルメなんでね、あの、食事の話したら止まんなくなっちゃうんで、この辺にしますね。
グルメのコーナーを、
あ、しましょう、グルメのエピソード今度撮りましょう。そうですね、じゃあちょっとまた、あの、話が変わりますけれども、あの、まあ、大学時代にね、あの、りさこさんのその自己紹介のノート記事を読んでね、 知ったっていうのと、あと梨紗子さん本人からその教えていただいて知ったんですけれども、まあ、大学時代にこうアメリカの KDDI で短期インターンを経験されてたんですよね。で、まあうん、そこでこう経験された内容で一番こう印象に残ってることって何でしょうか？
そうですね、まあ、KDDI アメリカですね。なので日本でいう au by KDDI の同じ会社のアメリカ支社に行ってたんですけど、なんかこういろいろ経験させてもらって、で私が第一期生というか、なんかその KDDI アメリカにインターン生として受け入れる初めての学生だったんですね。で本当に一人で、その当時のインターン生私一人で、もう急にこうもうアメリカ人とかめっちゃいる KDDI アメリカの支社に行って、
一人だったんですね。
一人だったんですよ。
てっきり複数人かと思ってました。
KDDI アメリカへの派遣は一人でした。
そうだったんですね。ああ、じゃあすごい勇敢というかすごい勇気ありますね。
そうですね。そうなんです。で、なんか携帯、ね、もちろん携帯の販売営業だったりとか、データセンターですね、なんかすごいブオーって言ってる機械がいっぱいある、
わかります、わかります、はい、
連れて行ってもらったりとか、あと、まあ、カスタマーサポートセンターがあるんで、その支社にも、なんでそこのカスタマーサポートで座ってお客様の応対を、まあ、英語でとか日本語でするみたいなのもちょっと経験させてもらったりとか、なんかいろいろしていたのがあって、
うん、日本語の、カスタマーサポートも提供する機会があったんですね。
ありましたね。なんか日本の方も、はい、いるので、それでたまたま日本人の方とかもいましたね。
へえ、そうなんですね。なるほど、うん、
そうなんです。で、まあ、いろいろなんか経験してたんですけど、なんかその中で一番私が印象に残ってるのが、なんかKDDI アメリカが抱えているその会社の、まあ、会社のというかそこの、まあ、KDDI の課題っていうのが、携帯販売のシェアが取れないっていう課題を抱えていて、それを初日に、
シェアが取れない、
そうシェアが取れない、そのなかなか、うんうん、まあ携帯が売れないというか、あんまり認知度がこう KDDI ってアメリカで高くないっていうのが当時の課題だったんですよね。
なるほど。
で、だから携帯販売行ってもこう営業をこう結構学校だったりとか会社さんにも行ってたんですけど、なかなかこう、まあ、営業が取れなかったりとかしてるみたいな課題を当時派遣された時に、まあ、2日目ぐらいですかね、初日か2日目にそれを言われて、それを解決する課題、その課題を解決する解決策を考えてほしいと言われたんですよ。
いきなり短期インターンにそれを任せるのは結構無茶ぶりですね。
結構無茶ぶりを大学1年生の時ですね、当時私は。
しかも大学1年生
18歳ですね。
18歳ですね、うわ。
未成年の小娘の私にその課題を解決する方法を教えてほしいみたいな感じで言われて、うん、なんかフレームワーク、うん、スポット分析だったりとか、なんだろう、 3C とかそういう、なんていうんですかね、基本的なマーケティングする上での分析方法とかも教えてもらった上でなんですけど、まあ、いろいろこう提案書を作り出すんですね。で、1ヶ月後みんなの前でプレゼンテーションしてしてくれっていう話があって、で、まあいろいろすごい考えてこうたくさん案を出して、その社内の人にこの案とこの案あるんですけどどう思いますかみたいな感じで私がこう相談したりとかして、で、まあ、最後私が決めたその内容っていうのが、実際その携帯が売れていないこととかっていう課題だったりとか、認知度が低い課題っていうのは、まあマーケティング分析した結果こうこうこうでした、よって今からできる短期的なアクションは、当時流行りだしていた LINE まあ、その当時2013年なんで LINE が多分ちょうど流行りだした頃なんですよね。
そうですね、
そうでしたよね、多分
そうですね。スマホはもう2007年に Apple 社が出してからその翌年とかぐらいに販売してるので、その後であれば確実かな、ほぼ確実、LINE は出てると思います。
出てましたよね。で、LINE が出て多分1年か2年経ったぐらいだったんですよ。で、その時 LINE のスタンプがめちゃくちゃ流行ってたんですね。
あ、LINE もう出た当初からスタンプ流行ってたんですね。それは知らなかったです。
出た当初か分かんないんですけど、その私がインターン行った時は日本でめっちゃ流行ってたんですよ、 LINE のスタンプが。
そうだったんですね。
そうなんです。でアメリカでもどうだろうって調べてみたら、まあ徐々に流行りだしてきてるみたいな感じだったんですね。で、LINE のアプリを作ればいいんじゃないかっていう提案を結果したんですよ。で、まあ、一応資料もしっかり作ってプレゼンのね、プレゼンテーション用のスライドも作って、はい、まあ実際発表したんですね。でやっぱそれが個人的に全然うまくいかなかったんですよ。
あ、うまくいかなかったんですか。それはなんでです？
もう緊張しちゃって。
あ、緊張か。それはもうあれがね。
で初めてのプレゼンだったんですよね。
あ、そっか。確かに大学1年生ってなれば、まあ高校生とかって私もプレゼンした記憶がないですね、学校とかで。なんかその
そうです、
人の前で話すっていう機会が本当日本の教育環境だと少ないかなって思いました。小学校の時にまあなんか1回ぐらい、その 10分は長いな、1分か2分ぐらいのスピーチをしてみようみたいな、そういう取り組みがあったぐらいで、もうあとはないと思います、本当。私も、
そうですね、私も全然なくて、そうで、まあ、そのプレゼンが本当に緊張して、まあ自分のこう採点では本当に30点とかぐらいしかできなくて、
ちょっと
こうすごいこう悔しくて、でも1ヶ月準備してたんで、自分なりには一生懸命準備していろんな人に相談して作ったものだったんで、すごい悔しかったんですね。でそれが多分そのインターン終了の1日前がそのプレゼンテーション日だったんですけど、
1日前にプレゼン、
そうなんです1日前にプレゼンで、
なんか余計悔しさが募るスケジュールですね。
そうなんですよ、そうで終わって、プレゼン終わって、でそこからこういろんな人からこう具体的に、じゃあこれをどうしていくのとか、こっからじゃあどういう風にやっていくのみたいな、めちゃくちゃなんかあの職場環境でよくあるような、職場でよく本当にあるようなこう会議でのミーティングのフィードバックをいただいて、そこでも私すごいこうわーってなっちゃって、
なんかそうなん
です、ね、ここまで考え出てなかったし、なんか結構こうフィードバックもこう ストレートに、こう言ってもらってたりとかしてたので、だからこう結構こうすごいちょっと落ち込んで、かつちょっと泣きそうになってたぐらいだったんですよ。
でもそれはなると思います。プレゼンでなんかこううまくいかなかったっていうふうに自分でこう反省してるところにストレートにね、まだ大学1年生ですよね、社会経験もこれからって感じの状態で、まあ、研修行って、しかもアメリカで、そうってなるとそれは泣きそうになりますね。というか私だったらもう泣いてると思います、普通に。
もうほぼ多分泣いてましたね。泣きそうになったというより多分ほぼ泣いてました。
いや、泣くと思います、それ。結構、武者修行なインターンですね、話を聞く限り。
結構もう修行でした。でそれでこう泣きそうになってた時に、すごいたまに声をかけてくれる、ま、ちょっと部長か課長か忘れたんですけど、方がいらっしゃったんですよ。多分当時40代とかで、こう日本から派遣というかアメリカに来てこうヘルプで来ている方だったんですけど、でその方がぼそっとなんかこう大人しかいないところで、田中さんよく頑張りましたねみたいな、一人でよくここまで プレゼンテーション頑張りましたねって言ってくれて、
あ、それは嬉しいですね。
そうなんです。でその後に、うん、あの結構みんなはあの大人でこうプレゼンテーション何回もやったことあるから、こうフィードバックを今あのりさこさんにしてると思うけど、でも今日初めてプレゼンテーションをして、こう大学生で ここまでの大きなこう難しい課題に対して考えて取り組んでやってくれたことっていうのは、僕は本当にあのすごいと思うっていうことをあの言ってくれたんですね。でそこでもうぐわーって泣いて
あ、それは泣きます泣きます。あのでも嬉しい方の号泣ですよね。
そうですそうですそうです、うん、すごく嬉しくて、うん、でなんかあのその人が言ってくれた言葉、なんかこうまあ完成した形はそんなにね、あのやっぱりなんかみんなからするとうまくいってないって思われたりとか自分も思うかもしれないけど、でもここまでやったっていうことをこうなんか認めてくれたっていうのがすごい私はなんか嬉しくって、だからこういうなんだろう、どんな形のものを持ってきたとしてもよく頑張ったねって言えるこの優しさを私もなんか持ちたいなっていう風にすごいあのその方から学んだっていうのがあったっていうのがちょっと長くなっちゃったんですけど、印象に残ったエピソードかなって感じですかね。
うん、いやすごいいい話聞けました。あのノートの、ね、自己紹介すごいあの詳しく書かれてたので、あのそういったこととか もうもしかしたら全部書かれてるかもしれないなっていうふうに思ってたんですよ。でもあのこの裏話というか、あのそうそうそう、やっぱり直接こう話して聞いてみないとわからない内容っていうのがあったので、あやっぱり聞いてみてよかったなっていうふうに思いましたし、うん、本当、いや18歳とか19歳でその経験をされてるっていうのは本当にもうすごいこう強みになると思うんですよね。実際まだこう20歳前後とか、特に20歳の直前とかっていうのって本当まだ高校を出たばっかりで、おそらく日本社会とかだったら、まあ、まだその子供扱い若干されてるっていう風にね、あの思うんですよ私は。あのそうじゃないところもあるかもしれませんけれども、ただまあまあ大学生でしょみたいな認識、もしくは専門学生でしょみたいな認識でこう大人っていうのも接してくることが日本にいた時は多かったなっていうふうに思ったので、そうじゃなくてもうアメリカでのそのね KDDI で経験された短期のインターンの経験っていうのはもうインターンだからとか、その18、19歳だからとかっていうそういうフィルターでおそらくりさこさんのこと見てなかったと思うんですね皆さん、うん、だから、まあ、ある意味ちょっと厳しいかもしれないけれども、まあ、あの経験としては知っておいた方がいい、見ておいた方がいい、体験しておいた方がいいっていう風に判断して、ちょっとね辛口だったかもしれないけど、そういう、うん、フィードバックをもうバンってあのなんて言うんですか、普通のこう社員でのプレゼント同じようにタイミングもおそらく直後みたいな感じで、うん、
そうですそ
うです、ですよね、うん、されてて、であの表現の仕方ももうあのりさこさんがどこから来たかとか、そういうフィルターも全てあのなんて言うんですか、そういうフィルターを通して見ずにこうストレートにアメリカの文化で返して、うん、もしくはその 社内のその文化で返してっていうところがあったので、うん、多分最初それをこうなんて言うんですかね、まだこう、うん、海外経験とか慣れない時点でいきなりそれあの食らっちゃうとおそらくいっぱいいっぱいになって、あのためになる経験だったとしてももういいですお腹いっぱいってなるかもしれないんですけど、でもそこでねあの泣きそうになりながらもあの陰で見てくれてて、そのりさこさんの努力をあのよく頑張ったと思います素晴らしいですっていう風にね言ってくださる方がいたっていうのもまた本当あのナイスタイミングって感じだと思う、うん、うん、ですね。いや素晴らしいですよ本当、うん、
ありがとうございます、
ね、でも私18歳とか何してたかなって今思ったんですけど、あの短期大学であの保育科入ったばっかりでその時、うん、 で、なんか高校でその大学受験とかする時も、当時本当音楽がすごいしたかったんですね、私。うん、吹奏楽入ってて中学校からずっとでやりたかったんですけど、まあ音大はいけないということになって、うん、そうで、まあとりあえず音楽できるとこだったらどこでもいいやって思ってたんですよ。そうで入って、まあなんかその、うん、望んで入ったところじゃなかったので、そう成績はまあキープしてるけど、まあ面白くないなみたいな感じで思ってただけだったんで、18、19って。そう、そうそう。でまあ、19ぐらいでその大学、短期大学の、うん、プログラムで1ヶ月アメリカに行って、初めてそこで海外に行って触れてって感じだったんで、そこでようやくバーンって、あ、外の世界ってこんなに違うんだって思ったぐらいなんで、めちゃくちゃあの経験値にすごい差があると思います、私とりさこさん本当いやいや、うん、いやでも本当、うん、この KDDI のね、短期インターン の、 あの経験だけじゃなくって、あのスウェーデンのビジネススクールにもあの行ってらっしゃったんですよね。なのでちょっと次はね、その質問にも移っていこうかなっていうふうに思います。はい。で、はい、まあ、そのスウェーデンで の、 あのビジネススクールでね、あの企業学、あのなんていうんですか、カンパニーの方じゃなくって、こうビジネスを立ち上げる、そう、うん、うん、そうそうそう、企業学とか、あと経営学っていうのを、まあ、主に学ばれてたっていうことなんですけれども、例えばその今でもこう特に役立ってる学びっていうのはありますか、そこで学んだことで。
そうですね、あのまあ企業学が、の授業がなんかこう最初、まあ、理論、まあ、セオリーを学んで、でそこからまあ実践でやっていこうみたいな、まあ、授業スタイルだったんですね。で後半のその実践がもう本当実際、あのちょっといくらか忘れたんですけど、何万円か支給してもらうんですよ、会社から。
で支給、実際お金の支給があるんですね。おお、リアルでいいですね。
うん、でお金をもらって、でそのもらったお金の中でゼロから自分たちでビジネスアイデア考えて、教授にそのアイデアを添削してもらって、でそこからそうですね、その実際なんか事業書みたいな、まあ軽めのやつですけど、なんかそういうのを書いていって、実際、じゃあ次ビジネスをやるってなった時に、まあ、チャンネルですね、 Facebook でやるのか、まあ、当時多分インスタはありましたね。どこでこうプロモーションするのかとか、どこでお客様をあの獲得するかみたいなところとかも考えてやっていきましょうみたいな。で実際その終わった後に、あの終わった後にというか、その実際そのサービスだったりとか商品っていうのをこうなんか展示会みたいな感じで学校の中のその広場でこう催し物みたいな感じで出展みたいな感じでして、そこでプレゼンテーションするみたいな、あの来てくれた企業さんとか、あの企業さんも実際来るんですよ、本当に企業さんも
本当に来るんですね。うわすごい。
来たりとか、まあ、あの学生さん、大学のその私が行ってた大学の学生さんとかもこう見に来たり、何これみたいな感じで見に来たりするんで、その人たちに対してプレゼンテーションするっていう、まあ、一連のそのワークショップっていうのがあって、でそこでまあ私そのチームリーダー自分で立候補してやったんですね。で自分のチームが5人いて、まあ、私含め6人チームみたいな感じだったんですけど、一人日本人がいて、それ以外全員なんかネパール人、アメリカ人、なんかヨーロッパの国々から来た人たちみたいな感じ
だったりとか、インターナショナルな感じなんですね。
すごくインターナショナルな感じのチームで、
うんうん、
でまあみんなでこうビジネスアイデアをこう出し合って、なんかもう言ったらになんていうんですかね、ブレインストーミングとかして何する何するみたいな感じで、はい、結構最初はうまくいってたんですね。最初はうまくいってたんですけど、なんか こう徐々にモチベーションが下がっちゃったりとか、めっちゃ遅刻してきて全然ミーティング参加しないとか、
それはモチベーション下がりすぎですね。
まあ、そんな子たちもいたんですけど、結果、まあ、私のアイデアだったのがトイレのシーツカバー、
はい、
なんか日本だったら普通に使われてるんだけど、
うん、
それをスウェーデンというすごい寒い国で
適用
したらどうなるかっていうのを、まあ、見たくて、うん、反応を見たくて、そのトイレのシーツカバーっていうのを選んで、その私たちのチームはそれで勝負しようってなったんですね。
なるほど。
そうで、それがこう、それでその実際 Facebook のグループを作って、でなんか CM みたいな感じで、そのトイレシーツカバーをどう使うかとか、なんかトイレシーツカバーって、そのトイレシートカバーですかね、シーツカバーじゃない
ですね。どうなんでしょうね、ごめんなさい、私ももう長らくその単語を言ってないと思うので、
長らく言うタイミングないですよね、多分あんまり
ないですね。というかドイツもないんですよ、あのすごい北欧とか寒い国なのにないんですよね、そういう文化。あと、うん、トイレシーツカバー、トイレカバー、うん、わかんないんですけど、便座カバーわかんないんですけど、まあそれだけじゃなくって、日本の場合ってその便座があったかいじゃないですか、
うんうんうん、
電気で。そうでもなんかそれもこっちは全くそんな文化なくって、も
う冷
たい、冷たいですね、
辛いですよね、あれ冬
辛いですね、洗面所が一番寒いのに、あの家の中でさらに冷たいっていう。そうだからなんでなんでしょうね。だからまあそこに着目されたのってすごい面白いなって思いました。うん、
ありがとうございます。そうなんです、うん、
結果がなんかすごい気になりますね、うん、
そう、それで、うんうん、そうで、じゃあトイレ、あ、トイ、あの英語ではトイレシートカバーって言ってましたね。だから、ね、トイレシートカバーですね、名前。
そうですね、まあ、やっぱそうですよね、ヒートは入れたいですね、単語的に
そうですね、
うん、そっか、シーツじゃないですか、やっぱカバーになるのか。
カバー、あのカバーだったらこう本当にこう、
はい、
カバーじゃないですか。
うんですね、上からかぶせるってイメージですよね。
ですよね、うん、確か、確かに、
うん、だと思います。英語でも日本語でも名前の呼び方に苦戦するっていう
じゃあちょっとトイレカバーにしますか、
うん、そうですね、トイレカバーにしましょう。
トイレカバーだから、
はい、
はい、そうで、そのトイレカバーのそのまあまあすごいたくさんいろんなプロセスあって、結構時間かけたプロジェクトだったんで、まあ、全部はちょっと言ったら今すごい長くなっちゃうんで省略すると、まあそのトイレカバーのを使う時ってどういう時かみたいなのをみんなで考えて、まあ、その、まあ、UX ですね、あの実際そのトイレカバーを使った時にどういう感覚になるのかとか、なんか特にスウェーデンとかだったら、ちょっとトイレカバーというものが今までこう知られてなかったっていうのが分かったんで、その存在を。だからどういうふうにこうイメージをつけてもらうかみたいな、あのちょっとハイジェニックなイメージがね、あのちょっとね、あのトイレカバーってあるんで、そこをどう払拭するかだったりとか、なんかそういうことをいろいろ考えたりとかもしてたんですけど、なんか面白いなんかプロモーション動画とかを一緒にみんなで作ったりとか。
あ、それすごい楽しそうですね。
しました
今もありますか？もうないです。
今も一応 Facebook のあれはあります、うんうん、グループは多分私作成したんで消してないはずですね。
あ、なんかそれ見たいかも
いや、あるかな、ちょっと探してみます
はい、また
あればアリサさんに送る、うん、
見たいです。リスナーの方も気になる人いれば
いや恥ずかしい
後で送ってください
ちょっとあるか探してみます。もう何年前ですか、うん、6年前とかのものなので、
うんうん、はい、あることを祈ります。ごめんなさい、話脱線しちゃった、はい、
そうで、まあ、ビデオ作ったりこう集客するために、まあ、学校内でこう、まあ、呼びかけたりチラシ作ったりとか、まあ、なんかいろいろしたりしてて、で、まあ、なんか今でもその生きてる学びみたいなとこですよね。
そうです、そうです、う
ん、でなんかそう、そうなんですよ。で、まあ、モチベーション低い人とかこうミーティング遅れてきても OK みたいなのが普通みたいなんとか、こう時間に対する概念がそれぞれ違うんだなっていうことを、まあ、まず発見したんですね。
確かに。
で、うんうんうん、で、こう例えばやる気がないとかモチベーションがちょっと落ちてるみたいな、なんか人に対してもう私がなんかワンオンワンみたいな感じで、なんでモチベーション下がってるのとか、こうどうしたら楽しくできるかなみたいなことを考えて いく時間をこう、まあ、特に2人なんですけどね、モチベーション下がってた2人が2人に対してもうワンオンワンみたいな感じでしていって、で僕が振られてる仕事は本当はこれは僕はやりたくないみたいなが分かった時に、じゃあ、うん、どういう仕事したいのみたいな、何が得意で何が好きなのみたいな話をして、で、まあ、僕はなんかどっちかというとなんかプロモーション側よりもなんか編集、何なんだろう、例えばビジネスプランのその出すその資料の添削をするみたいなとか言ってくれたりとかして、
なんか、うん、それはいいですね。
うん、なんかそういう風になんかこうモチベーションを上げるためにこうその人が好きなこととか得意なことっていうのをまあ聞いて、それを活かせないかなっていうところをこう探すみたいなのは、まあ、今の仕事だったりとか社会人になってからもなんか活かせられてるかなってすごい思います。でもこの後にね、続きがあるんですよ、話の。
あ、そうなんですか。じゃあ聞きたいです。どうぞどうぞ、私が邪魔しないうちに
で、そうで、うまくいったんです。すごいうまくいってて、でトイレシート、トイレカバーですね、トイレカバーも全部仕入れた分全部売れて、まあ、もちろん利益というか何ですか、単価がすごい安いので、多分200円とか300円とかで売ったと思うんで1個なんで、全然その売り上げとか利益とかいうところはそこまで立てることはできなかったんですけど、まあ一応全部売り切れたっていうのと、でその後のプレゼンテーションとか催し物のところで、なんか結構こう実際ユーザーがトイレに座った時を再現して見てもらったら、そのトイレカバーが売れるんじゃないかみたいなのをみんなで考えて、普通に学校にある椅子の上にトイレシートカバーをつけて座ってみてくださいみたいなあ、そうですか、あったかいですかみたいな感じでなんかそういうちょっと変なプロモーションの仕事したりしたんですよ
結構押すタイプですね。どうぞどうぞみたいな、あったかいでしょみたいな、
いいでしょみたいな、うん、まあ、食べてしょみたいな感じで買いますとか、そういうなんか押し売りみたいな感じでそういうのをやったりとかして、まあ、セールスは私がこうメインでやってたんですけどね、そういう説明だったりとかっていうのは。でなんかそれが終わって、じゃあワークショップ終了するってなってから、そのワークショップというよりこうビジネスアイデアがこう優秀だった人とか、なんかセールス部門で優秀だった人みたいな、優秀だったグループみたいなのがこう表彰されるみたいなのがあったんですね、
はい、
そこでそのうちらのグループがなんか一応セールス部門、そのプロモーションのところで2位を取ったっていう。
おお、すごいですね。
はい、うん、っていうことを言ってたので、うん、
最後大事ですよ結果がついてきてるっていうのは本当にすごいと思います。やっぱりなんて言うんですかね、頑張っ ってるっていうその頑張りをこう見てもらえるっていうことはね割とあると思うんですけれども、その頑張りっていうのが直接結果にこうつながってるっていうのは本当にもうすごいことだと思います。ある意味こう一定数の人に認められてるっていうことなのでね、その部門に関して、うん、本当にそれは素晴らしいことだと思います。あとしかも5人中2人ですよね、チームメンバーのモチベーションが下がってて、そこをこう、うん、梨紗子さんがリーダーとしてどう上げていったかとかっていう、そこもうん、すごいと思うので、そう評価っていうかこう表彰されたことだけがねすごいっていうわけじゃないんですけど、まあ、そういう背景もありながらその成果っていうのが出てるので、本当にそれは、うん、素晴らしいことだと思います。うん、ですね。でも売り方とかもすごい面白そうだなって思って、なんかますますプロモーションビデオめちゃ見たくなりました。
ちょっと本当にあるかな、ちょっと探してみますね。
めっちゃ楽しみにしてます。
そうですね、本当にそこが結構そうですね、うん、今にもつながってるかなって自分的には思ってますね。その得意なところとか好きなことをこう聞いて、それを活かせるようにやっていこうぜみたいな感じのことはなんか今も、まあ、やってるかなって思いましたね。
なるほど。私そういう人とかと一緒に例えば何か新しいこう学習をするとかスキルを習得するとかってなったら、でも本当、うん、すごい楽しいと思います。うん、やる気絶対下がらない自信がありますね。そういう風に親身、うん、になって聞いてもらえたら、やっぱり自分の好きなこと得意なことっていうのを伸ばしてくれる人っていうのはすごい取り組む側からしてもいいと思うんですよね。だからまあその実際こう私も誰かを教えるっていう立場の仕事をやってますけれども、まあ、それにおいても、うん、やっぱりこう苦手な分野だとか好きじゃないとか気が向かない分野っていうのはやっぱり進めたくないんですよ。うん、そうなのがすごいわかるし、あと、まあ、伸びたとしても実際本人がそのなんて言うんですか、うん、伸びたとしても、まあ、そのスキルが好きじゃないっていうふうに思ってる分野だったら楽しくないので、うん、本人にとって良くないかなっていうふうに思うのでね、その辺っていうのはやっぱり、うん、こう自分がこう得意なこと好きなことっていうのを伸ばしましょうっていうふうに言ってくれる人の存在っていうのは、まあ、それを言う人自身もこう育ててるっていうか育成する人に対して、まあ、本当にその育成をする人のことを考えてるなっていうふうに思いますし、まあ、スキルを習得する側とか新しく何かを学ぶ側としても結果的に自分がこう、ね、満足のいく結果になると思うので、うん、そこをね実際にこうスウェーデンでの、ビジネススクールでね、しかもかなり本格的なね実際企業とかも来るような、うん、ワークショップで体験されて、さらに成果を残されているのでね、本当に実りのある、うん、経験だったんじゃないかなと思います。うん、
本当にうまいですね、うん、まとめるのが。
いやいやそんなことないですよ。私もやっぱりなんて言うんですか、ポッドキャストするようになってからこう、まあ、フルリモートでずっとやってきてますけれども、こうやっぱり話をまとめるこう練習になってたのかなって思ったりだとか、あとまあ実際こうメンターでね通話で教えてますから、その経験もあっておそらく、まあ、まとめるっていうことは それなりにできるのかもしれないんですけれども、でも頭の中で結構あこれあまとまらなくなってきたどうしよう、あこの方向にしてとか結構考えてますよ。
あそうなんですね。
そうそうそう。
見えてるんですけどなんか、
うん、
安心しました。なんか私はそればっかり頭の中で、あーみたいな。
いやいや私もです。未だにです。
よかったです。
じゃあそうですね。まあ企業学をね、そこでも学ばれてたっていうことなんで、私そのアントレプレナーシップとかすごい興味があってね、実は大学の時に短大出て大学入り直したんですけど、そこでねちょっと学習する機会があって興味があったんでね練習してたんですよ。で梨紗子さんがね学習されたその企業学の内容ってどんなことを学習してましたか？
そうですね、もう本当に起業をするための授業みたいな感じだっ ったっていうのがあって、なんか結構まあ、これはスウェーデン特有なのかヨーロッパ特有なのか分かんないですけど、私が学んだところではなんかこう実際起業して成功した企業会社さん
そうですね、日本語だと発音がどっちも一緒だから難しいですね
で起業して失敗をした企業さんの2つの事例を持ってきて、じゃなぜこの会社は成功したのか、なぜこの会社は失敗したのかっていうのをみんなでディスカッションで話し合って、それをなんかレポートにまとめてみたいなのとかが結構あって、なんかこうどっちかというと、まあその企業学なんですけど、なんか実践寄りでこう具体例をなんか見ていくっていう授業でしたね。
なるほど。なってますなってます。私がその履修してた時の、まあ、企業学アンテプレナーシップを教えてくれてた先生っていうのが、彼女自身がアメリカ人の先生だったんですよ。で彼女自身がもうアントレプレナーなんですね。でいくつかこうビジネス立ち上げた経験っていうのがあって、でもNGO NPO の方なんですよ、ビジネスって言っても。そうだから会社企業とかっていうよりかはその、団体ですね。どっちかっていうとこう例えばその発展途上国のコミュニティだとかっていうのをこうどうやってこう地域とかっていうのを活性化して改善していくかとかっていう、そっちにフォーカスをしてたのでビジネス寄りじゃなかったんですね。でその点梨紗子さんビジネス寄りでこうおそらく勉強されてたのかなっていうふうに話を聞いて思ったんで、そこがちょっと知りたかったのでね、今のを聞いて、あ、やっぱり、ビジネス寄りだったから、そこは同じ企業学でも全然違うんだなっていうふうに思って、新しい発見でした。
確かに。じゃあアリサさんがやってたのは、
はい、
どっちか社会企業学に入るんですかね。
そうですね、そう、私のごめんなさい、大学履修科目が私が選択してたそのなんていうんですか、専攻が全部英語で学習するところだったんで、日本語のその履修名がわかんないんですけど、多分日本語にするとそうだと思います。
ありがちですね。そうなんですよね、わかります
そうですね、わからないっていう日本語名
いやそれめっちゃあるあるですよね。わかります。
そうそうそう、
どうなるんだろうっていうのが結局わからなくてみたいなね。
ありますね、辞書引くみたいな、たまにそうそうそう、あります。あ、そっか。じゃあ実際その、まあ、成功した企業失敗した企業っていうのを事例っていうのを見て、でその上でワークショップとかっていうのをされてたんですね。
そうですね、
なるほど。そこで例えばその、まあ、成功した事例失敗した事例を見て、なんかこうこれは今まで予想してなかったなとか新しいなって思った情報とかあったりしますか？結構前の記憶だからあれですけれども。
そうですね、もう私が本当に印象に残ってるのがベン&ジェリーっていう、知ってます？
アイスクリーム。分からないです
ちょっとこれもう調べてください、すぐ。
あ、わかりました。じゃあそれも調べよう。エピソードにも載せたいんで教えてください、あと。
あ、わかりました。
はい、エピソードリンクですね。
あ、また送りますね。レモンジェリーっていう、
はい、
アイスクリーム屋さんなんですよ。
日本でいう31的な存在です。
あ、です。です。そうなんですけど、なんか、こう、すごい、ベン&ジェリーっていう、ベン&ジェリーズかなっていう会社が、なんかすごい製造に対してもそうです、すごいこだわってるアイスクリーム屋さんで、
ほうほう、製造でもこだわってるんですね。
そうです、そうです。なんかこう動物にも優しいし、人にも優しいしみたいな、なんかそういうこうなんだろうな、ブランドなんですけど。
なるほど。
なんか私が印象的だったのが、そのベン&ジェリーのなんか、こだわり、 一つ一つへのこだわりがすごい強いなっていうのが私は授業で覚えてる一番のことで、
うん、でもいいと思います。
そうですね、すごい私こだわってるものがすごい好きなんですよ、もともとなんですけど、なんかそのアイスクリームもなんかパッケージとかあと名前、まあ他のね企業さんもそうだと思うんですけど、でもすごい忘れない名前をつけてくるんですよ、ベネンジェリーのアイスクリームは。
あ、アイスクリームのその種類単体で忘れられないような名前をつけるんですね。
そうです、そうです。
なるほど。例えばどんなのですか？
ハンキーモンキーっていうのがあって。
あ、すごい、それは忘れないですね絶対忘れない
モンキーっていうのがあって、とかなんか面白い名前なんですよ。で、すごいそのアイスクリームをめちゃくちゃ食べてたなっていう、もう全然授業関係ないんですけど
いやいや、でも結構大事ですね。私も自分でこう個人でその、まあ、なんて言うんですかね、ビジネスをするようになってから、割とこう、そうですね、スタートアップの企業だとか、あと、うん、そのベネンジェリーズかな、うん、のアイスクリームみたいにこだわってるような製品を出してるその企業のビジネスの方法とかっていうのを気になって、個人的にそう見るようになってたりとかしてたんで、その話すごい聞いて面白いなって思いました。で、なんかそれあれですよね、 6、7年前ぐらいの話ですよね、確か。
です、当時、うん、そうです、6年前ですね、
うんうんうん、あ、じゃあ6年前っていうと、多分おそらく、うん、イギリスとかそのヨーロッパとかの方でなんか環境とか動物にも優しい企業が出始めて、まあ、ちょっと増えてきたかなっていうぐらいの時期だと思うんですよ。そうそう、詳しくわからないんですけど、うん、そうそう、うん、ラッシュとか多分11年前ぐらいとか、そのぐらいに、うん、出てきたと思うので、うん、その流れっていうのがあると思うんですね。で、やっぱり今もなんかそういう流れっていうのが流行というかまだ結構強いと思うんですよ、うん、だからそういうこう、例えば単に消費するっていうフェーズから環境とかその動物とかのことも考えて、あとプラスこう消費者がこう楽しい体験ができるような、そう、購入体験っていうのを考えた製品っていうのが増えてるなって思ったので、そう、この流れってすごい面白いなって思います。単に消費するだけじゃなくって、それをこう観察することによってこう今の消費者がどういうことを望んでるのかとか、そうっていうのが分かるから、うん、すごい、それをもう当時ね、うん、取り扱ってたスクールのその授業もすごいなって思いますし、でそこで、うん、ファンキージェリーズじゃない、名前がコンバインされちゃった間違えた、
ファンキーも歌手になってますね。
ますね。うん、そう、そのアイスクリームの話がこう記憶に残ってるっていう、それもね、着目されてるっていうことですから、うん、多分りさこさんの今のこう例えばお仕事だとか、こう物の捉え方だとか、あとまあ後半のエピソードでもね、ちょっとまあ触れたりするかもしれないんですけど、いずれこう何か起業したいなとかっていうふうに思われてるところにね、役立つかなって思うので、うん、話聞けてすごく面白かったです。
うん、ありがとうございます。
うんうん、ですね。はい、じゃあそうですね、前半のエピソードではね、ちょっとめちゃくちゃ話したいことを送ってすごい長くなっちゃうんですけど、前半のエピソードではね、この質問でちょっと最後にしようかなと、うん、思います。はい、でいろいろねこう旅をされてきましたけれども、まあ、今までこう行ったことのある国で一番印象に残ってる国ってありますか？で、まあ、その理由もね、また教えてください。
そうですね、これすごい迷うんですけども、まあ良かったなとか楽しかったなって国っていっぱいあるじゃないですか。
そうですね、うん、旅行とかの目的で行くとやっぱり、うん、楽しい、良かったなっていうのがメインになりますからね。
逆にそれじゃないところを選ぶと
お、いいですね
ポーランドですね。
あ、ポーランド、なぜですか？
あ、アリサさん行ったことありますか？
実はポーランドもないんです。
おー、ぜひ、
あ、行きたい、今近いから、コロナが収束したら行きたいです。
ぜひぜひ、全然ドイツからだったら電車で行けると思うので、
ですね。あ、でも私多分南に住んでるんで、ポーランドはちょっと遠いかな。
あ、あの私ちなみに全部電車で移動しました。
全部すごいですね。おお。じゃあやってみようかな。コロナ終わったらちょっと検討してみます。
はい。はい、そう、ポーランドを選んだ理由なんですけど、あの私こうそうなんですよ。大学2年生の時にスウェーデンに留学に行っていて、まあ、1年ぐらい行ってたんですけど、でその間の夏休みの期間をあの通して2ヶ月ぐらいですかね、あのヨーロッパを回る旅行をしていて、で、チェコ、あの、まあもうスウェーデンから降りて、
はいはい、
デンマーク行って、うん、ドイツ行ってみたいな、こうぐるぐる、うんうん、でチェコ行って、でチェコであのまさかの財布を盗まれる事件っていうのがあったんですね。
あ、盗難あったんですね。
そうなんですよ、全部取られちゃった。
全部なんです。まあ、全部はきつい。
あのスウェーデンのレジデンスパーミットも住民、
それも
あれ何でしたっけ、住民カード、
住民許可証ですかね、うん、多分、
うん、住民許可証もう取られたし、お金もたくさん取られたし、クレジットカードも取られてみたいな、もう全部入ってたもの取られちゃって、
うわ、それは辛い。
で、あの、まあ、そでたまたまって言ったらあれなんですけど、スーツケースの中に10万円入れてたんですよ。
でそれはすごいですね。
なので、あのそれでなんとか持ち帰ってはいたんですけど、
うん、
チェコを終えてからそこからまだまだ旅をする予定があったんで、10万円でこうギリ足りるのか否かみたいな。
あ、確かにまだまだ旅するんだったらちょっと心もとないですね。またすられる可能性もあるし。
そうなんですよ。で、もうそこからどういう生活が始まったかっていうとですね、まあ、まずあのもう基本的に外食はしない。
そうですね、外食一番高いですからね、ヨーロッパ、おそらく
路上、そうです。なんで路上に売っているパンを食べるっていう生活が始まったんです。
ちょっと待ってください、ベーカリーじゃなくて路上でそのなんかなんていうんですか、朝市みたいな
感じで。あ、わかります、あのドイツがあると思うんですけど、うん、なんかなんていうんですかね、こう引いてゴロゴロ引いてパンがいっぱい、
カートってことですか。
カートで売ってる、はい、あ、そうです、うん、カートで売ってるパンを食べるっていう生活が始まって。
ドイツで私見たことないです。まあでも私ドイツそんなまだ旅してないからあれですけど、見ないですね。一番
ミュンヘンとかはあった気がします、それ同じやつ。
あ、そうなんですね。まあ観光地だからかな、私は外れの方なので見ないですね。でも安いってことですよね。うん、
もう本当に安いんですよ、
うん、
も
う
90円90円とかで買えるパンとかを買って、コンビニに行って、まあ、牛乳を買うみたいな。めっちゃ気持ちいい生活の始まりですね。
お腹は太るけど確かに食物繊維ないから辛いですね。
で、私結構こう心配性、あの性格面でちょっと心配性な部分があるんで、そのまあ一人で旅してたんでね、その当時10万円もあるんですけど、あ、そうだ、私そう10万円あるってことを忘れてたんですよ。
あ、忘れてたんですね。はい、
忘れててお金がないと思ってたんですよ。だからこう本当に小さいお金をこう払ってパンを食べてみたいな生活を送っていて、で、まあ、ポーランドに移動した時そんな感じだったんですね。でなんで、基本的に観光地行くのもお金が払うゾーンあるじゃないですか。
あります、ね、
そこには行かないんですよ。
うん、
その手前で終えるっていう。
なるほど、外の例えば外観だけ見て終わるってことですよね。入場料取るとこは入らないって感じ。
あ、そうです、そうです、
わかりました、わかります。はい、
基本公園にばっかり行ってましたね。もう公園、
あ、そっか、
公園ばっかり行って、うん、
でもヨーロッパの公園って割と綺麗なとこ多いから、それで結構満足ですよね。私は満足して、
そうなんです、うん、なんか本当にお金払わなくてもいっぱい楽しめます。
うん、確かに。
そう、それでお金がないなってなって、 でポーランドの、クラカオっていうところがあるんですけど、
はい、
第2の都市ですね、
うんうん、
なんかそこでまあこう一人で歩いてたんですよ。で歩いてたらイギリス人のおじちゃんに声かけられて、ガイディングツアーって言われて、どうツアーみたいな。
ああ、なるほど。
でまあ無理っすみたいな感じで、
そうですね、お金かかるから
私お金払うもの基本今避けてるのでみたいな感じで断ったら、ザ観光客なのになぜお金がないのかっていうことにことをこうそのおじちゃんがすごい聞いてきて、
はい、
で財布チェコでチェコのお城で財布を盗まれて、で今お金なくて一人で観光してるんですけど、極力お金がかからないところに今行ってます。一連の話をして、そしたらそのおじちゃんが、うん、じゃあ働くここでみたいな感じで言ってきて、
仕事、まさかの仕事オファー
そうで、あ、一日だけならやってみようかなみたいな感じで、暇だしみたいな。
うん、そうですね、
本当はダメなんですけど、本当はダメなんですけどね、仕事。
確かに
ダメなんですけど、うん、当時お金がなかったんで、まあするってなって、まあ勤務 初日目もう超暑かったんですね。まずポーランドすごい暑くって、
あ、夏だ、うん、あ、そっか、夏休み使って、うん、行ってたから夏ですね、うんうん、
めちゃくちゃ暑くて、でそこの床が多分石なんですよ。全部石になっているところで、
うん、石畳多いですね、ヨーロッパは。畳
でしたね、そう、
うん、
でもとにかく暑くて、暑い中なんかもういろんなアジア人に声をかけるんですよ。アジア人だったら私アジア人でしとくだろうで他 のガイディングツアーのその、こう声かける人全員ヨーロッパの人なんですね、かアフリカの人で、
なるほど、
一人だけアジア人がどうガイドツアー、どうガイドツアーみたいなめっちゃやってて、でみんなになんか、なんでなんでなんでなんでみたいな感じでこう結構聞かれたりとかして私はちょっと財布を盗まれましてお金がなくてみたいな、一人一人説明したりして、でそんなことをしてて、一組だけツアーやってもらって、それでやっとお金がもらえたってい こう
不安
定
歩合制なんですね、なるほど。
で1日で稼げた給料が多分 2,3,000円だったんですよ。
あ、1日で丸1日で、わあ、つらい。
ですごい大変で、うん、でもうすごいこう大変だなと思って一人で突っ立ってた時に、台湾人 の夫婦がすごい私を気にかけてくれて、
あ、
話しかけて、
うんうん、
なんかこう私がそういう盗まれて本当はスウェーデンに今住んでるんですけどみたいな話とかしてたら、もう本当に不運だったねみたいな感じで、こうコンビニで買ってきてくれたエナジードリンクとパンをね、
あ、優しい、でもまたパンまたパン
パンしかないんでいいんですけど、またパンをくれて、頑張ってねって応援してますよってこう言ってくれたんですよね。でそれがすごい私はもうずっと残っていて、
いや、それは確かに嬉しいですよね。
だから本当に自分が困ってる時に何かこう声をかけてくれたりとか、頑張ってねって応援してくれる人って、本当にこう知り合いじゃなかったとしてもすごいこう感謝だなっていうのがあってから、結構こうそれでなんだろう、すごい知らない人とかでもに対してもなんか目を向けるようになったかなと思いますね。
なるほど、そっか、確かに見ず知らずの人って、私結構なんて言うんですか、バリア張っちゃうんですけれども、特にその外歩いててね、声急にかけられたりとかっていうのはもうめっちゃバリア張るんですけど、そうだけどまあそれってやっぱり国とかによっても違うじゃないですか、うん、ドイツの場合あんまりないんですね、こう外歩いてて急に声かけてくるとかっていうのは大抵変な人なんで、バリア張るんですけどそう、うん、なんですけど、まあ、アメリカ、そう、 そうですね、特に女性は気をつけた方がいいです、うん、でまあアメリカとかだったら割とその声はかけられたかなと思います、知らない人でも、うん、
確かに声かけられますね、
うん、ですね、うん、なんかちょうど私がその初めてアメリカ行った時にグランドキャニオンに向けてバスでみんなで行ってたんですよ。でその時にちょうど津波ですね、福島の原発とかが津波でそう被害に遭ったその、うん、その日にグランドキャニオンに向かう道中だったんですよ。だから当然バスの中なんでニュース見れないですね、うん、でまあその時はスマホとかも普及し始めたかどうかとかっていう感じだったんで、うん、そうそう情報キャッチできなくって、スーパーに寄った途端日本人だって多分分かって人とかっていうのはすぐ日本今大変なことになってるけど大丈夫ってすごい聞かれたんですよ、スーパーの中で全然知らないおじいちゃんおばあちゃんとかに。でどんなことになってるの教えてっていう風に聞いて教えてもらったりとかっていうのも、うん、なんか普通にあったんで、まあ非常事態だったっていうのもあるんでしょうけれども、そうでもアメリカは割とこう外で声かけられるのは普通だったかなって思いました。うん、だからまあ国によって、うん、違うんでしょうけど、うん、そうでもやっぱり困った時にね助けをこう求められるのもまた状況によってこうその場にいる人だけとかっていうのもあるじゃないですか。だからまあその梨紗子さんのね経験聞いて、いや本当タフな経験されてるから、でもそれと同時にこうね他の人からの優しさっていうのも記憶に残ってて印象に残ってますっていう風に言えるので、なんかそのうん、大変な状況であってもこう学ぶことっていうのがねあるので、本当それはすごいなと思います。私は多分大変な状況だったらもう本当パニックなんで、もういかに生き延びるかそこだけに執着しちゃって多分残らないかもしれないですね、記憶にそこは、うん、よほどこう優しくしてもらったとかそういうのがない限りは、うん、ですね。だからそれは聞いてて、あいい話っていうふうに思いました。うん、
ありがとうございます。そうですね、うん、確かに。なんか私本当アリサさんがそのアメリカにいた時、私オーストラリアのパースにいた時で、福島の会った時に私も同じような状況で、
ああそうだったんですね、
情報が入ってこないみたいな感じですごいパニックになってたら、周りの人にすごい声かけてもらったのを思い出しましたね。だからこう、ね、非常事態っていうのもあったと思うけど、なんかそういうのをこう声ってくれるみたいなその文化だったりとかもあるのかなってちょっと思いましたね。
うん、確かに、うん、ですね。いやでも本当そういう非常事態以外でも、例えばそのポーランドのその経験っていうのは非常事態以外の時なので、そういう時でもねこう気にかけてこう大丈夫っていう風にパンとかねエナジードリンクとか買って差し入れしてくれる人がいたっていうのは本当ありがたいことだと思いますし、またそれは本当 ありがたいなっていう風にこう感謝して思えてるっていうのも本当いいことだと思いますし、そう逆にこう例えば楽しかった良かったみたいな記憶とかっていうのも、まあ、大事なんですけれども、そこじゃなくってこう学んだ経験がある国っていうのをねチョイスされたのがすごく印象的だなって思いました。
そうですね、もうあれは本当にすごかったですね、うん、なんかすごく印象的ですね、うん、
まさかのスリね。私実は海外生活とかその旅行行った時にスリに会ったことないんですよ、全然。
すごい。
ないんです。でも前の客室乗務員の時の仕事とか乗務中にその荷物取られてるとかっていう通りはすごい多かったです。うん、とかコンビネーションが緩くってスーツケースの000とかね111とか123とかっていう緩い人とかっていうのが意外と多かったから、それでもう開けられて漁られてたとか、ひどい時とかもうクルーのスーツケースをそのままもうごっそり堂々と持って降りるとか降りる時の飛行機を。
お客さんがですか？
そうですそうです、うん、お客さんが。そうなんですよ、っていうのもあったりしたんで本当に。そうそうそう、だから そんな中で被害に遭わなかったのは本当偶然なんですけれども、そうとか旅行しててねスリにも遭わなかったんで、だからスリに遭って逆にすごいショックだろうなってめっちゃ思ってたので、話を聞くたびにね、わ怖い自分のことと思って気をつけなきゃっていうふうにいつも思ってます。
でも気を抜かないことですね。もう私は完全に1ヶ月目終わって、あ、もう1ヶ月間スリに会ってないってことは大丈夫だってちょっと思ってしまって、財布を1個にしたっていうのがダメだったの。3つに分けてたんですよ、財布を。
分散するのがね、やっぱりいいですよね。確かに。
やっぱめんどくさいんですよね。こっちに何ユーロ入れたっけみたいな。あ、こっちにあれやったっけみたいな感じで。
あ、わかりますわかります。忘れてます。
もう1個にまとめちゃったっていうことが、
うん、そっか、なるほど、いや教訓になります、ですね、はい。じゃあ前半のねエピソードも本当盛りだくさんで、まだまだちょっとたくさん個人的にお話をめちゃくちゃ聞きたいぐらいなんですけれども、多分リスナーの方は後半もインタビュー何残ってるのかなっていうのも気になると思うので、前半のエピソードはねこのぐらいにして、後半はね別のエピソードとして収録をしようと思います。はい、じゃありさこさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそ。
はい、では皆さんまた次回のエピソードでお会いしましょう。はい。